存在雑貨店。
さあ、今週も始まりました科学系ポッドキャスト番組そんな居酒店。お送りいたしますのは私和田と
下平です。なんかおかしいよ。
いらっしゃいませ下平さん。どうなさいました？
はい、毎度どうもって言えないか雰囲気じゃないですか。
毎週毎週科学界のビビッドな話題、ナウな話題を皆さんにお送りしているそんな居酒店ですけれども、今週もですね、科学の世界をちらっと覗いていこうと思っています。よろしくお願いします下平さん。
よろしくお願いします。
これまでもですね、我々の番組では、いろんな先生方に出ていただきまして、はい、例えばですね、天文学会一のいい人と言われている、JAXA の吉川誠先生、
はいはい、
それからですね、国立天文台のトトロこと山岡仁志先生、
うん、
だって自分で言ったんだもん、それからですね研究室の机になぜかガンダムのプラモが飾ってある美星スペースガードセンターの、浦川聖太郎先生
はい、
だからですね、まだ回してないって言ってるのに勝手に話し始めちゃって、最終的にですね、3時間ぐらいお話してくださった延山宇宙電波観測所の立松健一先生とかですね、
はい、
そういったそうそうたる方々に出ていただいている科学系ポッドキャスト番組そんな居酒店でございますが、
はい、
今回はですね、またちょっと科学系といえば科学系なんですが、はい、一風変わった方、
うん、ほう、
下平さん VTuber ってご存知？
はい、知ってますよ。生身の人間じゃなくて絵が動くやつでお話しする人たちですよね。
そうそうそうそう、バーチャル YouTuber の人、
YouTuber、
おー、はい、VTuber とおい、はい、大丈夫か、分かってるのかこの人は、ね、でですね、VTuber の方で星見まどかさんという方がいらっしゃいまして、
はい、
この方がですね、科学系 VTuber で、ご本人もですね、惑星科学を研究してらっしゃる研究者なんですね、うん、
へえ。
で、研究やってらっしゃる方ご本人がですね、 VTuber として活躍して、うん、もう本当に連日 YouTube の方で配信してるんですよ。大丈夫、忙しいんじゃないのと思うんですが、本当にね、内容も充実した、はい、とても分かりやすい、そして、ね、何よりもね、声が素敵ね。で、そういった番組を配信してらっしゃる星見まどかさん、
はい、
この方にですね、今回、番組にお越しいただきまして、
お
忙しいって言ってんじゃんね、そんな忙しい方をとっ捕まえましたよ、私ですね、
はい、
星見まどかさんに今回はお越しいただいてお話を伺ってまいりましたんで、
はい、
今回はですね、その様子をたっぷりとお聞きいただきたいなと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も科学系ポッドキャスト番組そんな居酒店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ
そんな雑貨店。
さあ、そんなわけでございまして、本日は、科学系 VTuber 星見まどかさんにお越しいただいております。星見まどかさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あー、もういつもの声だ僕もね、毎回のように見てるんですよ、
はい、わー、ありがとうございます。
星見まどかさんの VTube というか YouTube チャンネルといいますか、
うんうんうんうんうん、
ただですね、我々そんな居酒店のリスナー、非常に高齢化が進んでおりまして、VTuber ってそもそも多分ね、聞いてらっしゃる方の中には、ね、多分 VTuber っていうのが今、ひらがなで頭に浮かんじゃってる人も多いと思うんですよ。
はいはいはい。
VTuber って、僕は分かってますよ、もちろん。僕は分かってるんですが、VTuber って何なのかをですね、まどかさんからはお知らせ願ってもいいですか？
はい、わかりました。VTuber というのはですね、そもそも、バーチャル YouTuber の略称となっております、
うん、
まあ私ね、ちょっと今日はお姿見えていないと思うんですけれども、普段 YouTube の方で、イラストをね、まあ、動かした形、まあ、他にも VTuber の方、まあ、イラストだったりとか、あと 3D のまあこう、アバターを使って YouTube で活動している。まあ YouTube 以外で活動されている方もいらっしゃるんですけど、まあそういった人たちのことを VTuber というふうに呼んでおります。
うんうん、
今からだいたい5年くらい前かな、2018年くらいから、まあこう、いろいろと活動を開始された方がいて、もう今や、数何、なんか2万人を超えたみたいな話とかも聞いたことあるんですけど、はい、たくさんの、方が、まあ、YouTube を中心に活動されていらっしゃいます。で、私もそんな VTuber のうちの一人っていう風ですね。
なるほど、なるほど。まだね、見たことないよって人は、一回星見まどかさんの YouTube チャンネル見てください。
そうですね、YouTube で、検索していただければ。
思ってらっしゃる方、はい、紙芝居じゃないですからね。あのね、すごいのよ。あの、カメラで、星見さんの、まあ、中の人などいないが、ね、星見さんの様子を撮って、で、瞬きとかまで追従してんですね。
あ、そうです、そうです。で、あと普通になんか笑ったりとか、ちょっと、びっくりした時とか、目がちっちゃくなっちゃったりします、普通に。
あれ、昔だったらスイッチをして、今瞬きとか、そういうのやんなくちゃいけないけど、今、もうカメラでそのまま追従してくれるんでしょ？
あ、はい、そうです。カメラで撮っております。
またね、イラストではないけれども、星見さんのお姿だけれども、ね、あのお姿がね、とっても綺麗なんですよね。
あ、ありがとうございます。
で、始められたのが星見さん、まどかさんが始められたのが
私は2021年の9月12日、宇宙の日に YouTube 配信デビューをいたしました。
あ、宇宙の日なのか。
はい、そうです。SNS のアカウント自体は同じ年、21年の7月7日に作りましたね。
うんうんうんうん。4月7日。
うん。七夕の日ですね。七夕の日です。はい。
ちなんでますね。で、もちろん、単に VTuber ってやってらっしゃるだけではなくって、科学者系、科学系 VTuber？
はい、そうですね。科学者系とか、まあ、惑星科学者、VTuber みたいな感じで名乗らせていただいております。
星見まどかさん、お名前からも星って入ってますけども、お星様が好きっていうだけではないんですよね。
あ、そうですね。リアルに惑星の研究などしております。
だから、研究者なんでしょ？
はい。科学者は、そうですね。まだ博士号とかは取得できていないんですけども、ガチで惑星のことを、まあ、大学で学び、大学院で研究してっていう風ですね。
多分ね、僕なんかおじいちゃんなもんですからね。VTuber の方と、そういう科学者の方ってね、こう、頭の中で一致しないんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい。
科学者って、そんなことやってるのって思っちゃったぐらいで。
あ、でもそれこそこの、まあ、宇宙分野だけに限らず VTuber、まあ、いわゆる学術系 VTuber として、まあ、こういろんな分野の専門家の方が活動してらっしゃったりします、YouTube で。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあこういう天文系とかも多いんですかね。
なんか天文系、宇宙系だと、そうですね、科学者でっていう方は、他にはいらっしゃらないかもしれないんですけど、やっぱりそういったものに非常に詳しい方だとか、あと分野違うと、博士号を取って、今実際に研究者として、まあ、働いてる方が VTuber やっていたりもします。
へー、もう、まどかさん、ガチモンなんですね、じゃあ。
いえ、といっても、まだまだ全然ね、こう、研究者としては赤ちゃんと言いますか。まだまだ未熟ではございますが。
でも本物じゃないですか。そんな、星、宇宙に興味を持たれたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね。そもそも一番最初に宇宙全般何かしらへの興味っていうことであれば、小学校の時くらいですかね。どっちが先だったかちょっとあんまり覚えてないんですけど、まあ、小学生向けの、まあ、なんか雑誌というか、そういうので、ギリシャ神話のちょうど秋の星座の物語の漫画があって、それでギリシャ神話に興味を持って、図書館でそういう本読むようになったのだとか、あと小学校、この2、3年生くらいの頃かな、父親が、なんか流星群観察に、まあそういう観望会みたいなのがあったんですけど、それに連れて行ってくれて、で、この流星群を見て、あとはこう、星の写真とか撮って、自分でこう、家に帰ってから、写真印刷して線を引いたりだとか、夏休みの自由研究で、水星、ほうき星ですね、はい。それについて調べて、発表したとか、そういうのもありました。
なんだろう、どこで間違っちゃったんだろう、僕。僕もね、宇宙とか星好きなんですよ、昔から。
はいはいはい。
科学雑誌のニュートンってあるじゃないですか。
あ、ありますね、ニュートン。
あれ、うち創刊号から撮ってたんですよ。
わ、すごい、それは。
ね、おじいちゃんでしょ？それに天体望遠鏡もね、小学校の時ずっとね、お年玉貯めて、で、中学校入る時に、はいはい、ミードのね、反射式10センチ望遠鏡買ったんですよ。
おぉ、ガチじゃないですか、結構。
なのになんでこんなになっちゃったんだろう。どこで道間違えちゃったんだろうか。その道をまどかさんはずっと突き進み続けてるじゃないですか。
そうですね。でもやっぱりこの惑星、今私その惑星科学って言って、いわゆる太陽系の天体っていうのに一番興味があるんですけど、うんうんうん、
はい、
まあこう、そこに興味を持った大きなきっかけっていうのは中学生のタイミングでしたね。
何かありましたか？中学生のタイミングで。
中学生の時に、理科敏覧ってあるじゃないですか。
あります、あります。まあ、なんか、ややこしい数字いっぱいついてるやつ。
ああいったものを配られて、私結構その社会のもの、資料集とか、理科敏覧とかでも最初パラパラって見るタイプだったんですね。うんうんうん、で、この理科敏覧をパラパラパラって見ていく中で、ちょうど、太陽系の項目、特に、惑星の天王星とその衛星ミランダとか、うんうん、あと木星の衛星ガリレオ衛星の写真とちょっとした解説の文章があって、
はい、
それに目が止まって、
うんうん、
こんなのが宇宙にあるの？何これ、うん、って言って、そこから惑星に興味持つようになりましたね。
ワクワクしますよね、写真見てるだけで。
そうです、そうです。もうゾクゾクしちゃいますし、土星の写真とか、今見てもゾクゾクします、あれは。
だって今なんてもう解像度上がっちゃってる、うんうん、宇宙に望遠鏡上がっちゃってるわ。
いや、そうですね、本当に。
僕らの頃ってね、カール・セーガンっていう博士がいまして、
はいはいはい。
あの人がね、コスモスなんていうテレビシリーズ作ってたり、そっからね、写真集みたいなの出版されて、まだね、木星の写真も多かったけど、ぼやけてたんですよ、まだまだ。
はいはいはい。
それが今、鮮明な写真が撮れるようになって、その衝撃ったら大きいですよね。
うんうんうんうんうん。
そうやって、惑星科学に興味を持たれて、僕みたいに興味持った人間は多いと思うんですよ。これ聞いてる方の中にも。はいはいはい、まあまあ、老齢化が進んでる、高齢化が進んでるとはいえ、若い方も聞いてらっしゃると願いたいので、そうやって、興味持ったなっていう人が、続けていく、その、モチベーションというか、続けていくのには何が必要なんですかね。
何なんだろう。でも私の場合は、まあ、中学生の時に興味を持つようになって、そこから、いろいろと本、親に頼んだりとかして本を買ってもらったりしてたんですね。
うんうんうん、
なんかこう、まあ惑星についての、まあちっちゃい冊子から始まり、それこそニュートンだとか、うんうん、まあ星ナビだとか、いろんな本を読んでいって、で、どんどんどんどん、うんうん、まあ、なんて言うんでしょう。さらに詳しくなるにつれて、まだわかんないことこんなにいっぱいあるのか、だとか、
うんうん、
あと、高校生の時に、自分もこの本を書く側になりたいな、みたいな。こう、惑星の新たな何か情報を発見して、それを発信する側になりたいなっていう気持ちがあったんですね。
うんうんうんうん、
で、だからもう高校生の時には大学はそういう惑星のことできるところに進学しようと決めていて、実際大学院とそういうのに進学したって感じですね。
そうか。ちゃんとやろうっていう将来設計あるんだな。こっちは何にもないですからね。
いやいやいやいや。
このそんない雑貨店っていう今ね、ご出演いただいてる番組ですが、これもうっかり始めちゃったぐらいで。行き当たりばったりでね、いろんな先生にご迷惑かけてね、今回はね、星見男さんを見っけちゃったもんですから。
ありがとうございます、お声掛けいただいて。
いやいや、本当にご出演いただけるなんて思ってなくて、今ガッチガチに緊張してるんですよ。で、今、お話に出た星ナビ。
うんうんうん、
去年、まどかさん、まあ、生誕1周年を記念するかのようにですね、去年の11月号だったかな、うんうん、星ナビ。
そうです、そうです。
もう、書く側になれたらなーなんておっしゃってましたけど、なってるじゃないですか。うん、
なっちゃいましたね、特集記事を。その時は天文宇宙系の VTuber さんを紹介する記事っていうことで書かせていただいたんですけども。
今ね、手元にね、ほら、あるんですよ。
わ、本当だ！でも見えない！
どうですか？自分が、こう、乗る側、書く側になったっていう感想は。
いやー、でもそれこそいつかそういう側になりたいなーとは思ってたんですけど、まさかこんなに早いとは思ってなかったので、お声掛けいただいた時はちょっとびっくりしましたね。うん、って言って。でも、確かにそのコンセプトとして、まあこういう天文宇宙系の VTuber を紹介する記事っていう風だったら、確かに、私かみたいな感じで
、うん、
ありがたく書かせていただきました。
もうね、ボスキャラのように載ってますもん。皆さん、ね、図書館にね、多分、星ナビって入ってるとこ多いと思うので、うんうん、ね、2022年の11月号、まずここに天文系 VTuber 大集合って他の方々も合わせて載ってますんで、
うんうんうんうん、
ただね、この時の衣装と今違うんですよね、まどかさんね。
あ、衣装はね、2種類持っております、現在。
この時は、まあ、白衣みたいな、白いコートみたいな上着に、 中が宇宙の、なんでしょう。
ワンピースですね。
ワンピースって言うんですか。
はい、
うんうん。またね、ファッションのことが全くわかんないもんですからね、この人は。で、今は、はい、結構黒い感じの。
デフォルト衣装としてはその白衣の方っていう風ですね。
デフォルトこちら。
はい。で、他の、ま、お着替え衣装として、ま、結構全身黒っぽい感じのシックな服装で、結構そうですね、なんかこう、星空、私の中で、ま、明確に区別してるわけじゃないんですけど、ええ、星空関連の話をするときは、そっちの黒色の衣装を着てることの方が多いですかね。で、惑星についてのお話するときとか、まあ、こう、どこか外に行くときっていうのは、まあ、白衣っぽい上着着た方の衣装が多いですね。
ああ、なるほど。使い分けてらっしゃる。
そうですね。ちなみに今後も実は衣装は増える予定があります。
お、本当ですか？
はい。
私、ファッションセンスが全くない、生まれてくるときに母の体内に置いてきちゃった人間ですが、ですが、これは可愛い。うん、
ありがとうございます。
可愛くてね、綺麗。
一応なんかこう、原案の方は私が一応考えはしてるんですけど、はい、まあ私の姿を担当してくださってるイラストレーターさんに素敵にデザインしていただきました。
あら、イラストレーターさんにお伝えください。これほんと素敵。
ありがとうございます。伝えておきます。
これ現実にあったらいいのに、この服。
いや、そうですね。確かに作れたらいいなっていう気持ちはありますね。
特に白い白衣みたいなコートなんて内側がね、とっても素敵な青というか紫というか。これ見てるだけでも、あ、素敵と思いますもん。
ありがとうございます。
で、こういったお衣装を着られて、今 VTuber としていろんな情報発信されてますが、
はい。
基本的には宇宙関連の情報発信されてるんですよね。
はい、そうなりますね。ただ、まあ私自身の専門は本来、まあ惑星のことではあるんですけども、先ほど星空って言った通り、まあ、こう、どんな星が見えるよみたいな、そういった星空案内から、惑星についての最新トピック紹介、うんうん、で、あとその月の宇宙ニュース、これはもう、この宇宙開発系も含めて、オールジャンルっていう感じだったり、あとはそうですね、こう、まあ、企画として、なんかこう、宇宙と、まあ、エンタメを掛け合わせたコンテンツっていうことで、宇宙要素のあるゲーム配信して、その解説、宇宙要素解説したりだとか、歌を歌ったりだとか、うんうん、そういうことまで幅広くやっています。
歌聞きました。
恥ずかしい。
お上手。ね、
ありがとうございます。
皆さんね、一回聞いて。どんだけ多彩なんだと思いますよ。
いやいやいやいやいや、
まず科学者やってるっていう時点で多才でしょ、才能でしょ、まあ努力と才能でしょ、で VTuber やってるでしょ、で歌歌うでしょ、何やってんだろうと思いますもん。でゲーム配信もしてるでしょ。
してますね。
宇宙関連の宇宙の要素があるゲームってどんなもんがあるんですか。
あ、それこそ私が今まで配信で遊んだものだと、ユニバースサンドボックスって言って、こう宇宙空間のなんかこうシミュレーションゲームなんですけど、例えばこの天体の温度をこう変えたらどうなるとか、太陽を突然消したらどうなるとか、そういったのを、まあ結構ね、シミュレーションもしっかりなんかこう実際の物理学に基づいて計算されているものみたいなんですけど。
神じゃないですか、太陽を突然消すなんて。
そうです、そうです。宇宙の神になって好き勝手やって、で、例えば火星を水の星にしてみよう、みたいなこととかは配信でやりましたね。
そんなことできるんだ。
そうです。でもあれ結構やっぱりシビアで、こう寒すぎると、こう凍りついちゃうし、で、ちょっとの量だとすぐに蒸発しちゃったりだとかで、なかなか難しかったですね。
だって火星が今あんな乾ききっちゃってるのにやっぱり理由あるわけでしょ？
うんうんうん。
それを水でいっぱいにしたところで、
そうですね。ただただ水を増やせば、それで解決するわけではないので、そこら辺をね、試行錯誤したりとか、まあ、それはだいぶこう、現実の、まあ、惑星科学よりのゲームではあるんですけど、他だとオプス地球計画っていうゲームを最近遊ばせていただいていて、
オプス地球計画、
結構それはね、はい、はい、もう完全にこう、ファンタジーというか、そういうゲームなんですけど、うんうん、まあ、こう、遠い未来、地球に昔住んでた人類が地球以外の星に移り住んじゃったけど、うんうん、まあ、ちょっと人類滅亡の危機にあって、まあ、わけあってそのかつての故郷地球を探す旅みたいな、
うんうんうん、
そういうストーリーもね、すごい思わずちょっと涙ぐんじゃったようなそんなものなんですけども、まあ、そこでね、いろいろと惑星探しの旅をするんですけど、そこで見つけた惑星がこのサイズでこういう特徴があってみたいな、うんうん、まあ、それはちょっとファンタジーなので現実だとありえないようなものだったりするんですけど、うん、まあ、実際こういう天体を作ろうとしたらこう すればできるかなとか、うんうん、この天体はこういうところがちょっと現実だとありえなくて、それがなんでかって言ったらこうでみたいな、こう実際の惑星と、うんうん、まあこう比較してこういうところが違うよとか、これだったら実現可能かなみたいな解説をしたりしておりました。
じゃあ実際の科学的な知見に基づいて、まあ半ばファンタジー、うんうん、半ばシミュレーション的にやっていくやつなんですか？
そうですね。でも、さっきのゲームについては結構もうがっつりファンタジーだったので、まあでも私もなんて言うんでしょう、映画とかでも作品とかでも、こう、ファンタジーと割り切った宇宙自体も好きなので、それはそれでね、楽しませていただきつつ、絡められる要素を絡めて、ちょっとそこから実際の宇宙にも興味持ってもらえたらなっていう風でやっております。
そうですね。きっかけなんかいくらでも転がってますからね。僕もスターウォーズも好きだし、スタートレックも好きだし、ルーカスは俺の宇宙で音がするんだって言ってましたからね。
そうですね。宇宙で音が鳴ったっていい。
いいですよ、うんうん。どう考えても空気抵抗ないと動けないような X ウィングの動きをしたってですね。俺の宇宙じゃそう動くんだと。
そう、作品としてね、それが面白いのであれば、私は全然ね、それもまたそれで良いって思ってる方なので。
そうですよね。その作品世界の中で納得いくものだったらば、何が起ころうと。それはもう楽しいもんですからね。で、実際の科学の方では、今、星見さんが注目してるとか、これ最近面白かったよなんていうトピックってあります？
わー、いろいろある。
いっぱいあるんでしょ、どうせ。
いろいろあるんですけど、それこそ今年だったら、やっぱり土星の衛星のエンケラドゥス。
はい。
まあ、これが地下に、まあ、海があるだろうって言われていて、うんうん、もしかしたら何かしら生命がいるかもっていうふうに期待されているんですけど、うんうん、まあ、そこについての最近また、東工大の方とかが中心になってだったかな、の研究は、うんうん。そういった研究が発表されたりだとか、うん、あと、最近 NASA の、オサイリスレックス、はい、オシリスレックスって呼ぶ方もいらっしゃいますけど、ええ、まあ、それがサンプルを回収してきて、なんか大量のサンプルが手に入ったっていうことで。
ね、なんか、小惑星から持ってきたんでしょ？
そうそう、そうです、そうです。まあ、はやぶさ2がリュウグウから取ってきたものと比較して、まあ、どんなことがわかるんだろうとか、そういうのも楽しみですし、うんうん、あと日本の話だと、やっぱりこう、クリズムとスリムっていうね、
はい、
X 線天文衛星と、まあ、月面着陸を試みる、探査機とか打ち上げられたので、うんうん、それも今後ね、どんな風になってくるか、もう楽しみなこといっぱいです。
スリムは日本初の月着陸を目指してるんですよね。
はい、そうです。うまくいくといいなっていう風に、ちょっとね、ずっとドキドキしながら見守ってます。
なんか12月あたりに月の周回軌道に入るそうですね、あれ。もう着陸して、お願いだから。
うまくいってほしいな。今年ね、やっぱりこう、民間企業の方でね、チャレンジされた方もいらっしゃいましたけど、はい、なかなかね、ちょっと難しかったっていうことで。
うんうん、
しかも、やっぱ、これからこう、今までって結構こう、月への着陸とかも、精度がだいぶ、こう、ガバガバというか、こう、ピンポイントに降りるっていうのはなかなか難しかったんですけど、こう、降りたいところに降りるっていうのをこれから、まあ、目指していくっていうことで、そこら辺のね、実証実験というか、まあ、うまくいったらいいなって思いますね。
もう、手に汗握ってみてるでしょ僕ら以上に。
見てます。もちろんドキドキです、本当に。
だって、惑星科学って直接研究できるのってこれまで地球しかなかったじゃないですか。
うんうんうん。
それが、ハヤブサとか、オサイリスレックスとかが、サンプル取ってくるでしょ、今度。
うんうんうん。
で、さらに火星からも MMX なんて言って、火星の土とか、
ね、う
んうん、ね、フォボスとか、ダイモスから土持ってくるなんていう計画もあるじゃないですか。
うんうんうん。
もうこっから楽しくてしょうがないでしょ、惑星科学。
そうですね。本当にこれからも、まあ、どんどんどんどん盛り上がっていく分野だと思ってます。
うん、
それこそ今やっぱりこう、月に行こうとかね、NASA とかも、今、アルテミス計画って言って、
はい、
アポロ計画以来半世紀ぶりに人類を月へっていう風になっておりますけど、うん、その後もまあ火星を目指すだとか、人類の宇宙進出がどんどん進んでいくので、
うん、
こう、やっぱりこういう分野、これからどんどん、それこそこう、民間企業とかでも、あと宇宙系の何かしら関連した、なんて言うんだろうな、こう、まあ旅行とまではまだね、しばらくは無理かもしれませんけど、そういったいろんなジャンル盛り上がっていくかなと思ってるので、
うんうん、
ドキドキワクワクです。
だって実際行った時にその土がどうなってるかとか、土壌どうなってるかとかって、まさしく惑星科学じゃないですか。
はい、その通りです。
重要な学問にこれからなってくるところにいらっしゃるんですね。
そうですね。それこそ、現地に行って、じゃあ、水がどれくらい手に入るものなのかとか、うんうん、そういうのを、まあ、調べる、研究するっていうのも惑星科学になりますね。
行ってみたいですか？行っていいよって言われたら。
なあ、行ってみたい気持ちはあります。
あります。
はい。ただ、私、昔から、宇宙飛行士になるのは、別にそんな目指していたとかっていうわけではなくって。
そうなんですね、意外と科学者の方って。
なんでかっていうと、私、体力に全然自信がないんですよ。
うそーん。
だから、いや、本当にそうなんですよ。だから、宇宙飛行士とかって、そういう、なんか身体的にも、精神的にも、能力的にも、いろんなハードルがあるから、多分私無理だろうなって思って。
でも、体力考えたら、まどかさん、凄まじいと思いますよ。
いやいやいやいやいや。
研究して、VTube やって、
うんうんうん、
で、ゲームやって、で、歌歌って、そしてアニメも見てと。
いやー、でもかなりわたわたしながらの生活にはなっております。
いやー、その体力あったらもう、自力で火星あたりは行っていただいてですね。
いやー、でも月とか火星とか、行ってみたいですね。着陸できなくっても、うんうん、自分の目で惑星を見てみたいっていうのはありますね。
うん。やっぱりそこに空間に、物として浮かんでるとか、実物として見るって、もちろんね、望遠鏡とかで見るのもそうですけど、でも肉眼で丸い姿を見たいですよね。
見てみたいですね。
僕、木星か土星に行けるんだったら帰ってこなくていい。荷物としてですね、着払いかなんかで送っていただいて、向こうにね、誰かいらっしゃるんだったら、さっきの土星のエンケラダスじゃないですけども。ああいったところになんか生物いてほしいなと思いますね。
うんうんうんうん。
木星の方でもエウロパの、さっきね、地下にっておっしゃってましたけども、ね、表面氷なんですよね、ああいった衛星って。
そうです、そうです。
その内側に氷の下に海があるってんだからびっくりしますよ。
まあ、エウロパの場合はまだ、エンケラドゥスに比べるとそこまで絶対に確定っていうわけではないんですけど、うんうん、まあ、その可能性がもう非常に高いっていうことなので。
うん、もしかしたら意外といろんなところに火星にもね、どうやら実は水ありそうだってこと分かってきましたし、意外とそこら中にいるかもしれない
かもしれないし、そうじゃないかもしれない。本当にこの惑星科学の分野って情報更新が激しくって、何年か経ったらすぐに過去の常識が、常識じゃなくなっちゃう、どんどん新しい情報が手に入っていくので、本当にね、目まぐるしいというか、常に知識をアップデートしていかないといけないっていう分野なんですけども、これからも、いろんな探査機が飛んでいくので、何がわかるのか楽しみですね。
どんどんアップデートされていきますよね。
だ
って、系外惑星なんて、20世紀には、まずあるかないかの話でしたもんね。
そうですね。初めての系外惑星が見つかったのが、1990年代とかだったかな。
もう21世紀の声が聞こえてくるぐらいで、
うんうんうん、
あったみたいかなぐらいな感じだったので、それが21世紀入ったら、あって当たり前じゃんみたいになってしまいましたからね。
そうですね。いっぱい見つかって。
これからも惑星科学の分野でも、これ今は想像の範疇だけど、当たり前よこんなのってのがこれからますます見つかってくるかもしれませんね。
そうですね。そうなるかもしれませんね。
それを見つけてもらうのがまどかさんですよ。
あ、でも、それを言うと、私実はその、昔から、研究者になりたいっていう気持ちがある一方で、高校生くらいの頃から同じく人に対してこの宇宙の話をするっていうのも、好きだったわけなんですね。それこそ部活のも天文部に入っていて、そこでちょっと文化祭の時とかに太陽系の天体の解説したりみたいなことをしていて、大学でも天文サークル入って、プラネタリウムやったりだとか、そういうのをしてたんですけど、実際、研究活動していく中で、私が将来ずっとやりたいのってこれなのかなって悩む時期がありまして、なんかそれよりもむしろ研究自体じゃなくって、その一般の人と研究をつなぐ人になりたいなっていう気持ちが大きくなってきて、それでこの VTuber 活動を始めたっていう風になります、実は。
今まんまと両方やっちゃってるじゃないですか。は
い。いやでもそうですね。やっぱりこの二足のわらじっていうのは難しいなと思っていて、今の時点では、私結構 あの、脳筋なところあって、やってみないとわからないっていうタイプなんですよ。で、研究は実際やってみて、あ、楽しいけどちょっと違うかもしれないなってなって、で、一般に伝える活動か、まあ、やってみなきゃわかんないかって言って、VTuber 活動を始めて、私は正直これが今、なんて言うんだろうな、自分にとっての転職というか、こう、すごい、やりたいこと。まあもちろんね、大変なこととかもあるんですけど、まあこういったことをやっていきたいなって強く思っているので、まあこう、YouTube 活動なり、まあそれ以外のね、別の何かの形かもしれませんけど、こう、一般の方に向けて宇宙の魅力をお届けするっていうことを仕事にしていけたらいいなっていうふうに今考えております。
もうどんどん活動の幅が広がってるんじゃないですか？だって去年、国立天文台、三鷹の国立天文台で、
はい。
音声解説というか、動画解説というか。
そうですね。動画を作らせていただいて。で、ありがたいことに、今年も、あの、同じイベントで、三鷹星と宇宙の日2023の方で解説動画出させていただきます。
うんうん、ああ、そうなんですか。
はい。
僕ね、入場券当たっちゃったんですよ。
わあ、あれ結構あの落ちちゃったっていう方周りでよく聞いたので、うんうんうん、
私たちのですね姉妹番組そんない理科の時間 B っていうのがありまして、こちらもですね理科関係のこともやってるんですが、そこのねホストやってる吉安さんって方いらっしゃるんですけども、申し込んだのに外れたって言ってましたから、
ああ、そうですね。まだちょっと人数制限がある中でのイベント開催っていう風なので。
去年はね、渡辺淳一先生、その当時は副大長でしたけども、クリステン問題の。奥様もね、申し込んだけど、外れちゃったって言ってましたよ。
あー、はいはいはいはいはい。
お見かけいただいて、あ、和田さんって声かけていただいて、当たったんですって言ったら、そうですか、うち妻も外れたんですよ、なんつって、話をしてましたけど。ぜひともね、これ聞いていらっしゃる方は、多分、まあ、確定情報じゃないかもしれませんが、多分ですね、古い天文台、天文ドームの中で、動画出されてるんじゃないかな、去年と同じだとしたら、
はい。あ、でもですね、去年の動画を国立天文台さんの方のサイトで公開していただいてるんですけども、今年の動画についてもオンラインでの公開がありますので、
じゃ行けなかった
よかったね、ちょっと現地行くの難しかったっていう人はそちら見ていただけたらと思います。
わー、楽しみ。あれね、すごく雰囲気合うんですよ、星見さんの声、まどかさんの声が。
ありがとうございます。
天体ドームの中で響くでしょ、あそこ
わー。はい、うんうんうん、
で周りには古い望遠鏡もあるし、天文に関する日本に伝わっている古い文献なんかも展示してあって、ちょっと薄暗いん
ですよ。そうですね、いろいろあります。
あれ最高ですよ、皆さん。ぜひぜひ皆さん、いらっしゃれる方は、いらっしゃれない方はぜひオンラインで見ていただいて、
はい。あとは、国立天文台も普通に一般向けに公開していることも多いので、うんうん、イベントに限らずね、ぜひ行ってみたい方、訪れていただきたいなって思います。
そうですよね。なんか、凄まじいプラネタリウムみたいなのもあるんでしょ？
あ、そうですね。あれはちょっと上映する日とかが決まってるので、ちょっと事前にね、調べていただいた上でっていう風になるかと思うんですけど。
あれまだ僕見てないんですよ。こんだけ言ってんのに。
私も見たことないです。
ぜひ見たい。
うんうんうん、
いや、ぜひとも皆さん足を運んでいただいて。
はい。
じゃあ、まどかさんですね。まあ、今後もたくさんいろんな活動されていくと思うんですが、今後やってみたいこととか、こういうのやってみたいんだけどとかってのございます？
そうですね。でもやってみたいこと本当にいっぱいあるんですけど、まあ、こう、自分主体の、なんかこう自分でやれる範囲のことで言うんだったら、やっぱりこう、さらに、宇宙に興味持ってくださる方が増えるようないろんな企画配信だったりだとか、うんうんうん、あとま、動画だったり、そういうのをね、投稿していきたいなと思っています。それこそは最近ちょっと、新しく始めた企画で、教えて宇宙のお仕事っていう、まあ、こう、宇宙系のお仕事ついてらっしゃる方をゲストにお招きして、まあ、どんなお仕事してるかとか、いろんなね、ことをお聞きするっていう、そういうね、シリーズを始めたんですけれども、まあ、そんな感じで、こう、将来ね、宇宙系の仕事に就きたいって思っている学生さんの、まあ、ちょっと、役に立つというか、そういうのにつながるようなこととかもやっていきたいなって思っています。
いいですね。この間見ました。第0回。
ありがとうございます。
素敵なゲストの方がいらっしゃってましたね。
そうですね。第0回は科学者系 VTuber の星まどかさんをゲストにお招きして、 まあ、こんな感じでやるよっていうのと、ちょっと実際試しにやってみて、みんなどういうこと聞きたいっていう視聴者さんにね、いろいろ意見求めて、じゃあ第1回以降にそれを活かしますっていう風で、まあ、練習配信としてやらせていただきました。
もう途中から忙しいからもうやめていいっておっしゃってましたね。
一人二役もう大変なんだけど。んですけどね。はい。
僕ね、あれも、もうあれだけではないですけども、普段見ていて、視聴者さんがね、どんどん参加してくれる、積極的に参加してくれるのが嬉しいなと思ってて、こんな方が興味持ってくれてる人いるんだって思って。
うんうん、やっぱり配信のいいところ。まあ、それこそ私がなぜ配信メインにしてるかっていうと、その双方向コミュニケーション。自分が一方的に話すだけじゃなくって、それに対しての視聴者さんのリアクションがリアルタイムに来て、まあ、それを反映させて、その場でね、何かこう別の話をしていったり、補足したりだとか、いろんなことができるっていうのも、魅力だなと思ってます。
なるほど。そんな居酒屋と全く逆ですね。うちはいい逃げです。知らないって逃げちゃうの。でもその分ですね、いろんな方に来ていただいて、こうやって本当に率直に忌憚のないお話を聞くことができるので、本当にね、ありがたいなと思ってるんですよ。まどかさんにもいらしていただいて。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
またお手伝いできることがありましたらば、言ってください。
ありがとうございます。
本当にね、フットワーク軽いんですよ、うち。
ありがとうございます。
来年、まあ、1年後には3周年でしょ、
うん、あ、そうですね。来年、この間2周年を迎えたばかりなんですけど、ね、来年で3周年ですね。
3周年、来年。
はい。
まあ、その時になんかね、グッズを販売するなり、なんかビッグな企画やるなり。
うんうんうん。
でしたらば、一声かけていただければ。
うんうんうん。
こちらの方でも皆さんにお知らせいたしますので。
ありがとうございます。
ぜひぜひ。そして何か大発見をしたときはですね、
うん、
こんなすごいのがあるらしいよっていうのをちらっと話しますんで、ぜひ言っていただければ。
ありがとうございます。
じゃあ、先ほどね、教えて、何ですか、教えて
教えて、宇宙のお仕事。
宇宙のお仕事っていうところでもありましたけども。
はい、
は
い。科学者の方だけじゃなくて、本当にいろんなジャンルの、お仕事の方を、お招きする予定なので、楽しみにしていてください。
じゃあ、工学系とかもいけるんだ、もしかしたら。
いろいろと今、ちょっと、お声掛けしている最中になりますね。
うわ、楽しみ。もう逃さず見ますよ、それ。
ありがとうございます。
じゃあ、こちらの番組を通じてでもですね、まどかさんから、特にこれから、そういった世界を目指される方に向けてですかね、メッセージをいただければと思うんですが、よろしいでしょうか。
はーい。
突然振りましたけども。
いいですよ、大丈夫です。本当にね、私、宇宙の魅力って、こう、いろんな側面があることだと思っていて、私が好きな惑星一つとっても、こう、惑星、固体の惑星、ガス惑星だとか、あと、小惑星、水星だったり、それぞれ全然違った魅力ありますし、で、宇宙って言うと他にもブラックホールだとか、系外惑星だとか、あと、身近な星空、ギリシャ神話、いろんな切り口があると思います。そんなね、どこからでもいいので、宇宙にちょっとでも興味持ってもらえたら、私としてはすごく嬉しく思いますし、私と同じこの宇宙分野っていう方面にね進んでくださる方がもしいらっしゃったら、こう一緒に宇宙分野盛り上げていきましょうっていうことで、なんかこう非常にねそれも嬉しく思います。もうみんなで盛り上げていきましょう。というかこれから宇宙盛り上がります、絶対。
はい、盛り上がりますよ。いろんなイベントありますもん、人間が作るイベントだけではなくてね、いろんな宇宙からやってくるイベント
が、ワクワクがいっぱいなので、
そのワクワクした気持ちを忘れずにまた星空を見上げていただければなって思っております。というわけで本日は科学系 VTuber 星見まどかさんにお話を伺いました。まどかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでですね、
はい、
星見まどかさんにお話を伺ったわけなんですが、
はい、
実はね、この番組で星見まどかさんの声が流れるのは2回目なんですよ。
え？
去年ね、ちょうど同じ時期なんだけれども、はい、国立天文台、三鷹にありますね、東京のね。
はい。
毎年やってるんですが、基本的に。三鷹宇宙の日ってのやってまして、そこでね、去年僕取材に行きましてね。
ああ
勝手に。はい、で、
はい、
勝手に。ね。まあいろんなことがありましたが、でそこでね、はい、ちらっとまどかさんの声も僕の後ろで流れてます。
うん。
アンティキティラの 歯車っていうのを紹介して、はいはい、あれね僕ねたっぷり見てきたんだけれども現地でね、うん、去年
はい、
まあやっぱねさすが伝える仕事をしていきたいっておっしゃってるだけあって分かりやすかったですよ、うん、あこうなってんだとこういう経緯があるんだとかそれ今年もね、まあ、アンティキティラの歯車ではないけれども今年また新しいのを、うん三鷹宇宙の日でやるそうなのでぜひもですね、はい、現地に行ける方は行っていただいて
はい、
まあ、直接ねその YouTube インフォメーションのコーナーに、星まどかさんの YouTube のチャンネルとかリンク貼っとこうと思うので、うん、直接ですね感想とか伝えて差し上げるといいんではないだろうかいつも言うけども、はい、そういう声ってね本当にありがたいのよ、
うんうん、
励みになるし
はい。
で、なんでね今回出ていただいたかっていうかなんでこのタイミングなのかっていうことをねちょっとお話しておきましょうか
はいはい。
実はね、さっきね、今言った通り、去年ね、三鷹うちの日でお見かけしたんですって言いましたが、うん、実はその前あたりからね、僕知ってまして、
うん、
で、そのあたりからね、出ていただけませんかなんていうね、声かけたんですよ。
うんうんうん、
だからね、1年越しなんですね。
お
ぉ。本当にね、忙しくってなかなか時間が取れないんですよ。
うん、
っていう状況なんですが、まあね、はい、この状況でやっぱりね、たくさんの方が聞いてくれてるらしくって、これをね、うん、収録した前日に、
はい、
星まどかさんね、YouTube のチャンネル登録者数が1万人突破しましてね。
おめでとうございます。
すごいでしょ？チャンネル登録者数1万人って。
うん。うん、
で、そのね、記念新衣装も、11月ぐらいになるのかな？公開するよっていう風にしておっしゃってました。
は
い、
うんうん。
衣装ね、可愛いのよ、とっても。
はい。
でね、あ、プロだなっていうかね、こういう仕事していきたいっていうだけあるんだなと思ったのは、あのね、
うん、
この収録の前日、前の日。
はい、はい。
まどかさんね、実は体調がむちゃむちゃ悪かったんですよ。
あら。
だから収録当日もね、本当はね、そんなに、こう、絶好調ではなかったはずなのね。
はい、はい。
でもそれを感じさせないでしょ、おしゃべりに。いや、前日の配信僕も聞いたんですけども、
ね、はい、はい。
いや、笑いこっちゃないけども、すごい体調悪そうだったのよ。うんでも約束があるから約束したから、みんなにちょっとでも配信するって言って配信したんですが、あのね、うんうん、どれぐらい体調悪かったかっていうと、
はい。
登録者数1万人突破ってやって記念配信だったんですが、
うん、
うん。1万っていくつだっけって言っちゃうぐらい、おい惑星科学者と。1万っていくつだっけとかって言っちゃうぐらいにはね、体調悪かったんです。
あ
ー。その翌日その体調をして収録に参加してくださいましてっていうのがね今日の配信だったんですね、はい、
うーん
でね11月26日日曜日には同じく三鷹でね、はい、三鷹星マルシェっていうイベントもありましてそこにもね映像で参加されるそうなのでぜひともですねそちらの方にも行っていただいて、うんうん、こちらはね街でやるやつなので基本的に参加自由、
はい、うん
だから国立天文台の方はね、抽選になってしまって外れちゃったっていう方もですね、はい、こちらには参加できますんで、
うんうん、
現地でしか味わえない空気を見てきていただければな、なんてこと思います。
はい。
じゃあ、そっち、もちろんね、まどかさんの方にも、感想とかね、お伝えいただければと思うんですが、はい、雑貨店への感想は雑貨店への感想として、
うんうん、
まどかさん見てきましたとかね、
はい、
お見かけしましたとかね、
うん、
あるいは YouTube の方聞きましたとかね、
はい
そういうのはですね、雑貨店の方に寄せていただいて思いますんで、そういったメール等を寄せていただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp、zakk@数字で0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあメールといえばですね、
はい、
下平さんから一通メールをご紹介いただきたいんですが、
はい、
カオルコさんからのメールをご紹介いただけますか？
あ、はい。カオルコさんからいただきました。私は80歳の難病患者です。 体が不自由なのでスマホを頼りに暮らしていますが、オーディオブックもその一つです。毎週水曜日のそんない雑貨店の配信楽しみにしています。これからもちょっぴり深掘りした話題をご提供ください。番組内容の準備が大変と存じますが、体調管理にお気をつけてお過ごしくださいといただきました。
はい、ありがとうございます、カオル子さん。
ありがとうございます。
まあ、難病ってぐらいなんだから、
はい、
難しい病気なんでしょ。それを押してわざわざメールくださったんでしょ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、時々大変だと思うけど、うん、時々メールちょうだい。
そうですね、また
押し付けるな。元気ですじゃなくてもいいけど、
はい、
生きてますってメールちょうだい。
うん、そうですね。
あなたがね、生きててね、で、一緒にこの時間を共有して楽しんでくれてるのが僕らにとってもとっても嬉しいことなので、はい、たまに会うくらいの一言でもいいので、メールくれたら嬉しいです。
はい。
お待ちしてますね。じゃあ。この後ですよ、下田さん。
はい。
オーディオブック限定版がありますが、
はい。
今週は星見まどかさんに過去つけて、
はい。
アニメの話をします。
え？
いや、ね、星見まどかさんね、
はい、
オタクなのよ。アニメも好きなの。
はい。
だってね、前ね、これ今年の前半だったかな。うるせえ奴ら新規にやってるでしょ。
はい。
同時視聴とかやってたもん、あの人。
ああ。
一緒に見ようって言って。
なるほど。
いや、どうします、下平さん。はい、星見まどかさん目当てでね、星見まどかさんがこっちの番組を出るらしいからって言って、
はいはい、
星見まどかさんを追っかけてる人たちがこっちを聞いてくださってですよ。うんうん、おずいぶんふざけた番組じゃねえかっていう。お怒りのメールが来たらどうします。いや、やってるのよ、ちゃんと。科学系のこともうち、
はいはい。はい、ちゃんとやってますよ。
だって冒頭でもね、吉川先生とか山岡先生ご紹介しましたけども、
は
やぶさ2作った津田先生とかね、
うん、
それから国立天文台の当時副台長、
はい、
渡辺淳一先生とかね、うん、出てくださってるし、
はい、
もうまあ扱いがね、どうかとは思うけども、
うん、
だって渡辺先生なんかね、
はい、
もう去年ですよ、国立天文台行った時に和田さんって声かけてくれたんだけども、はい、すいません先生、僕この後ちょっと予定あるんでごめんなさいって言って渡辺先生その一言で終わりっていう。
はい、そうでしたね。
おい、そんな扱いありかっていう。そういったのはありますし、それからね、マリアナ海溝の深さをうっかり測っちゃったっていうね、
はいはい、
カナダダルハウジー大学のデビッド・バークレー先生とかね、そういった方々も時々出てますんで、
はい、
まあ、ご興味あったらばその辺をですね、掘り下げていただいて、掘り出していただいて、どこだその会話と見つけていただければと思っておりますが、はい、じゃあ、オーディオブック限定版ですよ、この後
は。はい、
なので、まどかさんもアニメ好きということで、うん、我々もね、アニメ大好きですし、
はい、
その星まどかさんが好きな、うるせえ奴らの音響監督をなさった、岩波音響監督にも出ていただいてるしね。
そうですよ。
ガルパンの、
はい、
ソードアートオンラインの、何度も出てもらってますからね、はい、独占ですよ、インタビュー。
本当ですよ。
見ました、ガルパン。最終章第4話。
見てません。
見てきちゃった。またすげえでやんの。ね、などなど、いろんな話をですね、この後、アニメの、この秋の、
はい、
周期っていうんですか、秋期って言うんですかね。
はい。
のアニメのお話をたっぷりとしてみたいなと思っておりますので、はい、そちらも、ご興味の方はお楽しみください。それでは、そんな居酒店、無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。